第30回府中ラジオ東の仲間たち始まります。今回のパーソナリティもバーバー岡田です。よろしくお願いします。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活躍を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今回は、サブでコバさんとブレッドに来てもらいました。コバさん、前回のオリンピックの話はどうでしたか？
はい、イーストコバです。前回の話ね、なかなか普段聞けない話が聞けてとっても良かったです。大山さんの姿を時々拝見してたんですけど、かっこいいなと思ってたんですが、はいはい、意外すごく苦労してたんだなっていうのが分かりました。お疲れ様でした。
そうですね。はい、ブレッドはどうでしたか？
はい、ブレッドです。そうですね、いろいろと話いっぱい聞けたんですけど、やっぱりちょっと17分じゃちょっと物足りないんで、はい、また今週も聞けるっていうことなんで、うん、とても楽しみにしてます。
そうですね、今回オリンピックの話以外のこともあれなんですけど、時間あったらまた質問とかでオリンピックの話も聞いていきましょうか。
はい、
はい、それでは、今回のゲストは前回に引き続き大山先生と長野先生に来ていただきました。前回もちょっと自己紹介してもらったんで、まずちょっと僕の方から2人を紹介したいと思います。まず、長野先生は日本女子体育大学の准教授で、白糸大在住で、ホームズ原田が家を作ったこともあり、以前に、このラジオにも出ていただきました。大学ではスポーツ選手のリハビリを見たり怪我の予防などを研究していて、オリンピックでは、医療ボランティアで参加されてました。で、大山先生の方は、帝京大学の准教授で府中4小6中出身で、現在は大学でマルチスポーツや日本と海外のスポーツマネージメントの研究をしています。オリンピックでは前回のお話でもありましたが、東京スタジアムの広報責任者をやっていました。今日は、2人に、マルチスポーツのことや、2人で連盟の論文を出したみたいなので、その辺の話を聞いていきたいと思います。じゃあまた今日も、大山先生、長野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初に、前の、ちょっとラジオでもお話聞いたんですけど、大山先生に南博バスケと帝京ジュニアの今現在どうなってるのかちょっとお話聞けたらなと思うので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。マルチスポーツ複数の競技経験をね、推奨するっていうところで、特に幼少期、さまざまなスポーツ経験っていうのが非常に重要なんじゃないかなっていうところを、提唱しているわけなんですけど、野球チームで今帝京ベースボールジュニアっていうのを僕は顧問して、マルチスポーツで野球チームなんですけどね、サッカーとかラグビーとか、日頃の練習でとにかくいくつかの競技の種目を経験させるっていうような取り組みやってるんですけど、南博もそうですね、同じような感じでバスケだけじゃなくて、他の競技経験をさせるとかって、実現はしてないんですけど、両チームとも結局コロナがね、どうしてもやっぱこういろいろと今制限かかっちゃってるので、思い切った何かこう進展っていうかね、それはまだないんですけど、そういったところで一つでも出てきて、二つでもこうね活動してくれるところが出てきたの嬉しいことなんですけどね。
長野先生の息子さんも前南博のバスケット何回か行ってたみたいですけど、最近はどうですか？
そうですね、その後あまり行けてなくて、活動が再開されたらまた行きたいなと思ってます。
なんかあれですよね、ドッジボールとかもなんか練習にメニューで少し取り入れたみたいで、確かドッジボールもあれでしたっけ、大山ゼミの子たちの提案というか少しなんか言ってましたよね。
そうですね、なんかドッジボールとかって野球の結構プロ野球選手で名手だったって方々が意外となんかキャッチボールとかなんか上手くなるにはどうしたらいいですかっていうと、ドッジボールをさまざまな動きとしてね、まずは子どもたちに楽しませてやると非常にいいんだっていうのを、一番それを言ってるのがヤクルトの宮本慎也さんだったんで、なんかこれはマルチスポーツの話にやっぱりこうすごく通ずるなっていうので、それを志麻さんの方にね、バスケの方のチームでも取り入れたらどうですかっていうのを、うちのゼミ生も 一回提案したっていうところがありましたよね、うんは
い、なんかじゃあドッジボールも当たり前のようにドッジボールやるんじゃなくていろんなボール2個にしてみたりとかいろんな工夫しながら多
分、ね、あそうですねそうそうそうそうあの、まあ、とにかくこう動きとかねそれ普段一つでこう考えているなんかこうルーティーンな動きに加えて違うところからの角度とか、うん、方向からの動きも取り入れていくっていうので刺激的な何かこう、うん、まあね、中野先生の専門で言えば、まあ、その動きがこういろんな形になっていくとやっぱ負荷もね、うんうん、変わっていくっていうのがあると思うんで、
うん、どうですか中野先生ドッジボールとかこうバスケの練習に入れていくっていうの
はそうですねバスケットの動き以外のことをしてその子のこうなんですかね、まあ、いわゆる運動神経が発達するっていうのもありますし、まあ、バスケットも結構あの片手で投げる遠くにねパスしたりすると思うので逆にそれを練習するだけではなくてドッジボールやることで自然と力がついていくんじゃないかなと思います。
そうですよね両手で出すパスもありますけど、まあ、片手で投げるときも当然あるしなんかいろいろワンハンドのシュートとかいろいろつながるところはなんか出てきそうですよね。そっかあとなんか2人でなんかあの専門のあれなんじゃないですけどあの連盟でなんか論文出したってお話を前少し聞いたんで長野先生から少しそのお話を聞かせていただけますか。
あはいそのマルチスポーツが本当に怪我を減らしたり、うん他のいいことがあるのかなっていうのをちょっと調査しようと思いまして、まあ、これはあのインターネットを通じて、20代30代の人に、スポーツの経験と怪我の経験っていうのを調査しました。で、その結果として、まあ、練習時間がやはり長くなるとスポーツの怪我が多いっていうことも分かったんですが、それに加えて、中学校年代まで、複数の種目を続けていると、高校生や中学生の時の怪我が減るというような、結果が出まして、そのことを、去年学会で発表したりその内容を論文にして、この前掲載されたということがありました。
何のあれに掲載されたんですか、その論文は。
ですね、それは、フィジシャンズ&スポーツメディスンというあのアメリカの雑誌に載せてもらいました。
アメリカの雑誌だと全部英語だから僕読めないですね。
そうです
ね。ぜひなんか読みたいから、なんか日本語に。
日本語に、今度しておきます。はい。
お願いします。大山先生はどうですか、この論文について。
いや、もうね、ね、本当に結果として、まあ、いろいろとね、修正、こうしろ、ああしろとかっていう中で、いろいろ苦労あったっていうのはあるんですけど、もともと僕の中でも、こう中学校の部活動は、もう一つの部活に絞るっていう、このことをねもうやめた方がいいと思ってるんですよ。だからこれのことは、まあ、僕が生きてる間にはこういった研究を通じて、まあ、やっぱりこう変えていければいいなっていうふうに思ってるので、すごくなんか一個前進したかなって。で次は日本の中で学会で認められる、なんか普通は逆なんですけどね、日本で認められて外でちょっと挑戦しようかなんですけど、やっぱりどうしても中学とかでシングルスポーツっつって、要は僕も野球部で一個でしたけど、野球一個に中学世代で絞ってるとか、そんなのって日本と中国ぐらいなんですよね。だからもうね、だいぶね、先進国の中ではもうね、3、40年遅れたことやってるんですよ、政策的には。そう、だからこれはね、もう可及的速やかに変えたいんですよね。いや本当に、まあ、そういう意味では長野先生の方あの論文というのが、まあ、世界でこう一つアメリカのねあのに掲載されるっていうのはやっぱアメリカだから理解されやすいんですよね。ね、長野先生そんな感じありますよね、やっぱね。
そうですね、あの特に違和感なくいろいろ修正の依頼は来るんですけど、まあ、掲載まではいったかなと思います。でただ、まあ、今回のデータは、まあ、過去にスポーツしていた人のデータなので、まあ、今やっている子どもたちが本当に複数の種目をやることでどういう結果が出るのかなっていうのはまた調査したいなと思ってます。
でもなんかすごいあれですね、もう楽しみですよね。結構その今までなかなかなんとなくこの間の話でも外傷予防になるとかなんかいろいろな話は出てましたけど、こうやって論文とかで なんかまた出てくるとすごい結果が今後も楽しみになるから、また追加のね、なんか研究とかやってもらえるとすごい僕らも情報が得られて嬉しいと思うので、またお願いします。
はい、
うん、あとなんか大山さんのマルチスポーツのなんか情報とかあります？
マルチスポーツの情報、
うん、
まあ特になんか最近意識としては変わってきてるかなっていうのが、うん、まあ南博のバスケもね、あのたびたびここでも志麻さんを通じて皆さんとの声が届いてると思うんですけど、うん、やっぱりなんか今回は長野先生の専門の外科、まあいわゆるスポーツ障害、慢性的疲労とかいわゆるそっちのスポーツメディスみたいな分野だったんですけど、僕の方は特にスポーツを継続してる人たち、
うん、
圧倒的に先進国の中でも僕ら野球やってました、ただ今で野球やってますかとか今違うスポーツやってますかって、まあ、これまたやっぱ先進国の中では相当低いわけですよ、
はいはいはい、
うん、だからこの世の中のために本当にスポーツや部活をやることを幼少期の時に見直さないといけないっていうふうに考えていく大人の人たちは、まあやっぱり僕らの 3,40 年前から比べると増えてきたかなっていうのはすごい感じますね、うん、
はいはい、
うん、
確かにね、まあ、僕らはね、子育て世代の人たちがそういう親の方からそういう意識持ってくるとまた ね、うん、ね、変わってくると思うんで、はい、またね、引き続きここのラジオでもまた大山先生と長野先生にはそういう情報もまたもらえるといいなと思うので、またよろしくお願いします、う
ん、はい、
よろしくお願いします、
うん、あと、まあ、せっかくあれなんでブレッドからも何か質問ありますか？
はい、僕今話聞いてですね、実は僕野球僕もやってまして、はい、まあ、トータルで15年ぐらいやってたんですけど、
うん、
幼稚園の時にサッカーやって、
うん、
で小学校入ってから、まあ、3年生から5年生ぐらいの2年間ぐらいですけどバスケットもやったんですよ。
お、
まあ、それで考えてみたらその野球やった15年間で一度も大きな怪我っていうのをしたことないなと思って、そういうのってやっぱマルチスポーツのおかげなのかなと思って、
うん、
今ちょっと話聞いて、うん、ああだからかって思ったんですけど、
珍しいですね。だって 中学からだってもしかも高級やられたんですもんね。
そうです、はい、
ね、
うん、
うん、これ長野先生のド専門ですよ
ね、長野先生にちょうど、ね、どうですか、そう野球やっててね、バスケ途中入れたりとかそういうのサッカーやったりっていうのはなんかやっぱりありますかね。
そうですね、体の負担も分散されると思いますし、あと中学でシニアだとまた部活とちょっと活動形態も違ったんですかね、その辺も関係しているのかなと思いました。はい、はい、
シニアだとあれなのかな、土日とかあれで平日は部活に入って土日はシニア野球みたいな感じなんですか？
そうですね、平日は剣道やって、
はいはいはい、
え
剣道もあったんだ。
え、六中剣道ですか？
六中剣道をやってましたね。
あ、そうなんだ。もう完全に武道 の、 あの新バージョン出てきたじゃないですか、ついに。なるほど。
そっかそっか。コバさんからも何かあります？質問。うん、
はい、論文をね、出されたっていうのをすごく気になってて、うん、日本で出す前にアメリカで出しちゃったっていう、これやっぱり日本で出しづらいっていうか、あれなんですかね、難しいんですか、日本で出すっていうの
は。まあというよりかは、そういう医学系の研究成果って英語の雑誌にまずは出した方が評価が得られるので、まあなのでそちらから出したら通ったという、はい、形ですね。
英語県の方が広いわけだし、読む人も多いから。
そうですね、その世界でも読まれますし、日本の研究者も日本語の論文より英語の論文を検索してあった方がなんかこう使ってもらえるので、そちらにまず出してみました。
やっぱり知らせていくことが大事だと思うので、多くの人にこの研究とか活動のね成果を伝えられるっていうのはすごいいい活動されてるなっていうふうに思いました。うん、これからもなんか、
ありがとうございます。
どんどん出していってほしいなと思います。
頑張ります。
逆に大山さん、なんか、ブレッドに質問とかあります？
いや、ね、もう質問じゃないんですけど、
うん、
アメリカで結局もう野球とバスケはもう連動させるってもう当たり前なことなんですよ。
う
小学生でも分かってることなんで、うん、結構だからそれはもう大学時代まで続けられるから、うん、あとはもうなんかそれこそね、ブレッドさんが言う野球をこう続けながらもバスケも楽しみって続けられるような仕組みが府中の東の方にあったらもうメジャーリーガーになれたでしょうね。
確かに確かに。ね、本当に。そっか、それではそろそろ時間になりますので、長野先生、最後に一言お願いします。
あ、ちょっと論文の今回話もさせていただいてありがとうございました。また、これからの取り組みを発表をどんどんしていきたいと思います。これまた読んでいただければ幸いです。
はい、大山先生、一言お願いします。
はい、もう本当にまだまだね、これから第一歩っていうところだったので、うん、まあ、僕らも日本人の皆さんに一番理解をしてもらえるのが目的なんで、うん、まあ、そういう地道なこれからの活動、進めて いきたいと思ってます。
うん、ありがとうございます。大山先生、長野先生、2回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、今後のマルチスポーツもすごい期待していきたいと思います。最後にブレッド、今日のラジオはどうでしたか？
それはあれですか、お腹いっぱいって言わせたいんでしょうけど今日はまあ、長野さんと大山さん本当ありがとうございます。まあ、大山さんと長野さんで大長いっぱい。
それでは第30回東の仲間たちを終わりたいと思います。また来週。
さよなら。
ありがとうございました。
さよなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。